ハレルヤ。素晴らしいイエス様のお名前を心から褒めたたえます。おはようございます。感謝します。共に主にあって、主の御前で楽しみ喜ぶことができたことを心から感謝します。ハレルヤ。それでは今日も最初に聖書の御言葉をお読みいたします。今日はルカの福音書5章17節から26節、ルカの福音書5章17節から26節をお読みいたします。新改訳聖書3版でお読みいたします。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちがチューブを患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神のほかに誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていたとこを畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。アーメン。ハレルヤ。今お読みしました記事はマタイやマルコの福音書にも書かれているよく知られた物語です。マルコによれば、その舞台となったのはガリラヤ湖畔のカペナウムという町にあった一軒の家であり、主イエスはそこで多くの人々に教えたり、また病気を治したりしておられました。またそこには主イエスの噂を聞きつけ、エルサレムからやってきた、遠くエルサレムからもやってきたパリサイ人たちや律法学者たちも含まれていました。するとそこに男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできました。マルコによれば、それは4人の男たちで、彼らはそのチューブの人を主イエスの前に置いて癒してもらおうとしていたのです。チューブとは、脳卒中の跡などに体の手足の自由が効かなくなる、麻痺してしまう病気のことです。 彼らがその家に着いた時はすでに部屋の中は大勢の人で埋め尽くされていました。そこを無理にかき分けて部屋の中に住んでいくのは困難だと判断した彼らは、機転を利かせて外階段を使って屋上に登り、なんと屋根を剥がして穴を開けて中部の人を床に乗せたまま屋上から部屋の真ん中にいる主イエスの前に吊り下ろしたのです。そのあまりにも大胆な行動に人々はどよめき、主イエスも話を中断せざるを得ませんでした。しかし彼らの意図をすぐに汲み取った主イエスは、その中部の人に向かってこう告げたのです。20節、友よ、あなたの罪は許されました。その言葉を聞いて、おそらく中部の人や彼を運んできた4人の男たちや、そこにいたすべての人が一瞬耳を疑ったと思います。それはシエスがあなたの病は癒されましたと言われたのではなく、あなたの罪は許されましたと言われたからです。しかしそれは当時多くのユダヤ人たちがそう信じていたように、その病の原因が本人あるいは両親が犯した何らかの罪にあって、だからその病気で苦しんでいる、その罪について主イエスがここで触れている、言及しているということではないのです。つまり主はここで罪と病気の関係を問題にしているのではないのです。またその中部の人にだけ罪があると言われたのでもないのです。その時その中部の人はいわばそこにいたすべての人の代表として、友よ、あなたの罪は許されましたという主イエスからの言葉を受け取ったのです。一方パリサイ人と律法学者たちは主イエスのその罪の許しの宣言を聞き捨てならないものだと捉えました。なぜなら人の罪を許すことのできるのはあくまでも神であって、人が罪を許すその権威を主張するのは、それを宣言するのは神への冒涜であると考えたからです。さらにその罪の許しというものは当時考えられていたように、終末において終わりの日において神が与える祝福であって、あるいは裁き呪いであって、そうでもない今この時にそれを宣言するということは神のご計画御心に反していると考えた。それはある意味では正しい理解でした。しかし彼らは目の前にいるそのイエスという人物を単なる 教師としか捉えておらず、神から使わされたメシアであると悟ることができなかったのです。また罪の許しが終末における御国を待たずして、人の子、つまりメシアなる主イエスがもたらす神の国の祝福として、今このところで全ての人に与えられているということが理解できなかった。目が開かれていなかったのです。神への冒涜を口にするこの男は一体何者だ。そのように心の中でつぶやくパリサイ人たちに対して、主イエスはこう言われました。24節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるために。そして中部の人に、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと命じられたのです。すると彼はその主の言葉の通り、すぐさま人々の前で立ち上がり、寝床をたたんで癒しをなされた神をあがめながら家へと帰っていったのです。友よ、あなたの罪は許されました。主イエスは中部の人に向かってそう言われました。では罪とはそもそも何でしょうか。罪を表す聖書の言葉であるギリシャ語のハマルティアのもともとの意味は的外れということです。つまり聖書が言う罪とは、単なる犯罪や不法行為のことではなく、だけではなくて、私たちが、人間が本来の姿ではない、神様が意図されたあり方とは異なる状態になっていることを的外れ、罪というのです。それは具体的には神を神と認めないことです。歩みの人生の中心に神様を置いていないことです。神により頼むのではなく、自分の力で頑張って生き抜こうとするそのあり方です。そしてそれは、その的外れの生き方は私たちにとって不本意であり、不健康であり、不幸であり、何よりも神に喜ばれる生き方ではないのです。ところでこの中部の人は、自分を主イエスのところに連れて行ってくれと自ら強く願ったのでしょうか。その家についてみたら、もう部屋の中が大勢の人でいっぱいなのを見て、だったら屋上に上がってそこから吊り下ろしてくれと担いできた4人の人に頼んだのでしょうか。20節を見ますと、主イエスは彼らの信仰を見られたとあります。 もし中部の人が積極的に自分から癒しを求めていたのであれば、彼の信仰を見てとルカは書いたはずです。おそらくその中部の人は長い間病気を患う中で、なんで自分だけこんな目に遭わなくちゃならないんだと、何か神を責めるような思いになっていたのです。この自分の病気がイエスによって治してもらえるとはほとんど期待していなかったのです。それは的外れのあり方です。それはまさしく罪であるのです。そんな彼が癒されるのを願い、必ず癒されると信じて、主イエスのもとに半ば強引に床に乗せたまま運んできたのは友人か家族か、書かれてありませんが、その4人の男たちだったのです。そして主イエスはその彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されましたと連れてこられた中部の人に告げ、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと命じられ、その通りになったのです。この中部の人はそこにいたすべての人の代表だと先ほどお話ししました。その中部の人をはじめ連れてきた4人も、集まっていた人々も、パリサイ人や律法学者たちも、主イエスの弟子たちも、そして今この聖書の言葉を聞いているここにいる私たち一人一人も、すべての人は神が意図された本来の在り方から外れてしまっている罪人であって、その罪が神様によって許される必要があるのです。的外れの状態から正しい元の状態へと戻されて修復されなければならないのです。そしてその時に、罪許された時に病もまた癒され、悪しき霊は追い出され、人は神の命の中に喜びと感謝と希望を持って生き生きと歩むものへと回復されるのです。それこそがキリストがすでにもたらされた神の国の祝福であり、そのイエスこそ人の子メシアとして私たちのすべての人の罪を許す権威をお持ちのお方なのです。そして罪を許していただくために、私たちが求められるのは私たちの頑張りではなく、お金でもなく、人の子メシアなるキリストへの信仰なのです。イエス様のもとに行けば、今失われてしまっているものがきっと取り戻される、神様が作られた本来の姿に回復される そこには命と喜びと楽しみがある。中部の人の寝床を担いでいったあの4人の人たちのように、ひたむきにキリストに期待し、信頼し、近づいていくならば、友よ、あなたの罪は許されましたという罪の許しの宣言を私たちは確かに受け取ることができるのです。そしてあの4人の人たちの信仰によって、つまり取りなしによって、あの中部の人に罪の許しの宣言がなされたように、私たちの信仰による取りなしによって、愛する家族や友人もまた救いに預かることができる。癒され、解放され、神の国の豊かな祝福に預かることができるのです。そのことを心に留めつつ、人の子メシアなるイエス様を、イエス様の福音を人々に伝えていきたいと思います。お祈りします。友よ、あなたの罪は許されました。そのイエス様のお言葉は2000年前のカペナウムの一軒の家の部屋の中だけではなくて、今も全ての人に、私たちに宣言されている言葉であることを心から感謝いたします。私たちの罪を許し、救い、贖い出すためにイエス様は天からこの地上に来てくださいました。十字架にかかり、死からよみがえり、その救いを成し遂げてくださいました。イエス様、あなたこそ自由と解放と勝利をもたらすことができるお方です。そのイエス様、あなたは今も生きておられて、すべての人をそのすでにもたらされた神の国の豊かな祝福に預からせようと今も待っておられます。私たちはその祝福に預かっています。さらに主よ、あの4人の者たちのように、イエス様、あなたの前に大胆に近づくものとさせてください。イエス様、あなたからの良きものをいただくことを喜びとすることができるように、待ち望み、そして植え替えて近づくものとさせてくださるようにお願いをいたします。そして神様、そのイエス様のことを、また福音を、さらに私たちの愛する家族友人に伝えていくことができるように、また信仰を持って取りなしていくことができるように、主よ、あなたはその私たちの信仰に目を留めてくださるお方であることを心から感謝いたします。どうか一人一人をそれぞれ使わされたところにあって、あなたがそのように尊く祝福し用いてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を心から感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。